ドラゴンメッセンジャー西爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー西爪ゆりやです。7月ですね。暑くなったり寒くなったり、雨が降ったり降りすぎたり、いろいろ変化の多い時ですね。皆様いかがお過ごしですか？私はいい感じでダウンしてます。実はね、気持ちはすごい元気なんですけど、先日ね、少々ハードに歩きすぎて若干足痛めてます。歩けないわけではないんですけど、ちょっと多く歩くと足痛いぞみたいなね、そんな状態になってます。長年の運動不足がたたってる状態です。実はね、数年前からもう龍からは体はしっかり鍛えるようにって、もううるさいくらい実は言われていたんです。はい、わかりましたって何度も言ったんですけど、もともとあまり好きじゃないんでサボっていたらこんなことになっちゃいました。やっぱりね、龍のアドバイスは素直に聞くのが一番です。私たちドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在である龍の通訳者です。私たちが通訳する龍はご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在なんです。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんですね。最近ふと思ったんですけど、これってね、決して不思議なことじゃないということに気づきました。私にとっては普通で日常になります。そしてね、これはこのラジオを聞いている皆さんにとっても実は普通のことなんですね。不思議な枠に入れなくてもいいことみたいです。もちろんね、龍の姿見えている方、見えてない方もいらっしゃいます。龍の声が聞こえている方も聞こえてない方もいらっしゃいます。でもサポートの存在は確かにそこにいて、いつもアドバイスをくれているんですね。この番組では見えない世界の龍からの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。龍とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それでは本日も楽しくスタートしていきます。今日は私とね、ゆうさんの出会いのお話、出会いというか出会う前くらいの話かな。私が全くスピリチュアルと無縁だった頃のちょっとお話をしてみようかなと思います。なぜかというとね、もうね、私とか私の周りの人たち、ドラゴンメッセンジャーさんたちって見えない世界の龍さんとお話をするのがもう当たり前になってしまってるんですけれども、昔からそうだったわけじゃないんですね。で、最近龍たちからすごく言われることが、もう全然もう龍とか全然興味がないよとか、もう全然スピリチュアルとか全然信じないとかね、そういう方たちにもちゃんとね、近くに龍さんがいて、で、ちゃんとね、アドバイスをしてるっていうことをすごく聞きます。なのでね、そういう方たちにもね、実はこうなんだよっていうことをね、少しね、自分事としてね、気づいていただいたらいいかなみたいなことをね、ちらっと思ったりもしてますので、ちょっとね、その頃のお話をしてみたいと思います。でね、私は本当にスピリチュアルと無縁でした。そうですね、龍と出会って大体2010年くらいなので、今14年前くらいはもうスピリチュアルという言葉すら知らなかったかなくらいな感じです。なので、なんて言うんでしょうね、そういうお化けとか霊的なことってもちろんあまり好きではなかったので、全然お化け話とか全然嫌いだったので、怖い写真とかも全然見れないタイプです。なので全然その怪しいものとかね、見えないものが見えるとかって、そういう話が全然好きじゃなかったタイプなので、多分スピリチュアルということに本当に無縁だったんですね。ところがね、ある日突然で、本当にあの時は何かこう偶然なんですが、そう、この神奈川スタジオがある元町のお話なんですけど、スピリチュアルカフェに 間違って入ってしまいました。間違ってですよ。スピリチュアルカフェと思ってなかったんで、普通のカフェと思ってお茶飲もうと思って入ったところが、そうなんです。今から思うと超怪しいスピリチュアルカフェだったんですけど、まあ普通のカフェで、で、私どこに書いたかな、お話ししたことあるかもしれないんですし、本にも書いたかな、初めて入ったその時に、このメニューを開いた時に、女神のお茶っていうのがあったんですね。女神のお茶。よくわかんないじゃないですか、女神のお茶って。で、なんかバンダンティアとか、なんだろう、アルテミスとかアフロディーテとか、そのように書いてあったと思うんですけど、ちょっと見て、これ何ですかってお店の方に聞いたんですね。そしたら帰ってきた答えが、カード引きますかって言われたんです。おかしいですよね。お茶の種類聞いてカード引きますかって何言ってんだろうっていう感じだったんですけど、その時に出てきたのが、オラクルカードという、まあ、タロットカードみたいなね、まあ新宅カードっていう感じで、最近ちょっとね、スピリチュアルに興味がない方もちょっと知ってるかなと思うんですが、まあ、タロットカード、カードの種類なんですけども、そのカードが出てきました。女神カードというものでした。で、カード引きますかって言って、こう、パッと引いて、これ何ですかって聞いたら、いろいろとね、神様からのメッセージが受け取れるカードなのよっていうふうに教えてもらって、初めて見た私はなんだこりゃと思って、でもね、絵がとても綺麗で、メッセージもとても優しい素敵なメッセージだったんですよ。で、急激にそれ欲しくなっちゃったので、そしたらね、ネットで買えますよってそのお店の方に聞いて、じゃあすぐその日のうちにネットで注文して私はそのカードを購入したんですね。で、なんだろうと、使い方わかんないですよ、カード更新しただけで。使い方わかんないなと思ったん で、これってどっかで教えてくれるとこあるのかなとか思いながら、調べたんですね。そのオラクルカードの講座みたいなのが。そしたらワンデーでしっかり講座がありました。それも、さっき思い出したら、なんと港の見える丘公園の中の、はい、そこでの講座だったことを今、さっき思い出しました。そういえばここで講座やったんだな、みたいな。で、まあ、ワンデー講座、一日のね、講座だったので、すごくね、こう、楽しく、まあ、お遊びみたいな感じでね、やったんですけど、やっぱりその時にこのカードというものをいじったことがなかったので、カードをこう、なんていうの、シャッフルするとかね、言葉も知りませんでした。あ、シャッフルっていうんだ、みたいな感じだったりとか、あと、瞑想っていうのもその時初めてやったんです。瞑想って何みたいなね。で、何瞑想ってって、ね、目を閉じてください、みたいなところから始まるんですけど、瞑想っていうのを初めてやって、よくわからないけど、でもすごくね、楽しかったし、心地よかった。そしていろんな人に出会えたっていうことがね、あったんですね。まあ、まあまあ楽しかったっていうのが、楽しいことだなっていうふうに。そしてやっぱり、当時もう40過ぎていましたので、40過ぎて新しいこととか、そういうことに出会うことってあんまりないじゃないですか。なのでね、あ、なんか新しいことに出会ってしまった。そして、その、講座が面白かったのが、その講座の中、一番若い子は12歳の小学生でした。で、上の人は多分私よく上いくつぐらい、まあ、50代とか、まあ、60代までいたかな、まあ、そのくらいまで、まあ、すごく年齢幅がいろいろあって、先生はもうちょっと若かったと思うんですけれども、なので、いくつになってもできるし、なんかこう、すごく楽しいなっていうようなイメージがあったんですね。そこからね、私のこの、スピリチュアル人生がスタートした、そんな感じになってます。でね、もうそういう感じなので、なんかこう、新しいことばっかりでした、聞いてみるって。そこのスピリチュアルカフェに何度か行くうちに、不思議なお茶会というのに参加しました。お茶会って何よってその時思いました。今でこそね、これスピリチュアルの人たちがよく言うことなのかな、お茶会をしようとかって言って、お茶会って何かというと、みんなで何人か集まってね、そこで、私のイメージとしてはそこでは行くと、お茶を飲みながら、すごい不思議な話をする方たちがいて、その話を初めは聞いてるだけでした。へーほーふーみたいな、そんな感じのね、でもそれがなんか新しいことをいろいろ聞けるので面白かったなっていう、そんな感覚のことでした。そしてね、そんなことをやってるうちに、そこで龍のイベントをやる人に出会ってしまったんですね。で、江ノ島でイベントやるよって言われて、江ノ島か、私鎌倉育ちなので、まあ、江ノ島、しかも江ノ島寄りに実家があるので、すごく江ノ島が近かったので、イメージはすごく、なんとか親しい感じというか、江ノ島はもう全部知ってるよっていう感じだったんですけど、そんな感じだったので、じゃあちょっと江ノ島のイベントだったらちょっと行ってみようかなって言ったのが、これが、また何だったんでしょうね、何だったんでしょうねって言ったのは何なんですけど、ここですごく、まあ、運命が変わったきっかけだったんだなと思います。ぶっちゃけ江ノ島に関してはね、私は小さい頃からしょっちゅう行ってましたので、江ノ島ほぼほぼ隅々まで知ってると思っていたんですが、こ このイベントで行くと知らないことばっかりでした。うん、要するに見ているところが違う。あ、江ノ島でこんなところがあったんだ、江ノ島でこんなことがあったんだ。そして言われることも不思議なことなんです。ここからね、ゆうさんのねエネルギーがこちらに通ってるのよって、なんだそりゃみたいな感じ。ここはすごくね、ゆうさんたちが集まってるのよ、なんだそりゃみたいな。ほらほら、ゆうさんここにいるでしょ、どこにやみたいな、そんな感覚のね不思議なことばっかり言う お姉さん、私と言いますが、年は私より若かったりもするんですが、不思議なことの言う方たちばっかりでした。で、私はもうキョトンと言いながら、ちょっと場違いなところに来たな、私の知ってる、でも私の知ってる江ノ島と全然違う感覚のね江ノ島を、堪能したというね、そんな感じでした。もうこの辺りまでは本当に、まあ、好奇心というか、へーふーん、不思議な世界もあるもんだなみたいなね、そんな感覚でずっと行った感じです。多分ね、私のこの話を聞いても、何なんだろうそれみたいなね、不思議だなと皆さん思ってると思います。全く私もね一緒だったので、すごくわかります。とかもう疑ってたよね、私はどちらかというと。いや、そんなことない。であとは特別な人だと思ってました。うん、この人たちはそういうところがわかる人なんだよね、きっと私とは違う人たちなんだなっていうふうに思ってました。なので、へーふー、面白い人たちもいるもんだなみたいなね、そんな感じでずっとね、この頃はまあ本当好奇心とか興味とか、そういう感じでね、このスピリチュアルイベントまでは参加したかなっていう感じです。で、そのでも今から思うと、これも全部龍とか私のサポートの存在たちがこの流れにこう、なんとかな、乗せてってくれてたんですよね。こういう人と出会わせてくれた、こういう人とそこに行く機会を作ってくれた。今から思うとね、ちゃんとすごくそういう流れができてるっていうのが分かってくるんです。だからこれ偶然入ったわけでもなく、偶然やそこに行ったわけでもなく、偶然出会ったことでもなく、みんなね、どうやら聞いてみると、そのサポート隊たちがこっちとこっちで合わせようとかね、この人とこの人と一緒に組ませようとか、ね、いろいろやってるみたいです。で、本当にね、このね夢の種のね神奈川放送局の方も、なんと元町ということで、元町に私のこのスタートが元町だったということをね、覚えてはいましたけど、改めてね、あ、本当にこの辺に実は縁がある場所だったんだっていうのをね、改めてね思い出すきっかけにもなったりするんですね。もうどうやら原点だった、うん、いや原点ですね、完全にね原点。ここからスタートして、いろんな出会いがあって今にねなってるっていう感じです。なのでね、今現在ね、へえスピリチュアルねとか、へえ龍ねとか言ってる方たちも、もしかしたらそのね存在が分かり、その存在たちと、まあ私たちはね自由に会話をしてるわけなんですが、あえて会話をしなくてもね、そのアドバイスがなんとなく受け取れるようになったら、全然違う人生がねスタートするかもしれない、全然違うことが始まってくるかもしれないね、そんなことがね起きてくるんじゃないかなと思っております。はい、ではそろそろ一旦休憩にしようかな。ではね、今日のね、午前半はね、ちょっとまだ龍さん出てきてない。そろそろ龍がいろいろ喋りたがってるみたいなのでね、後半はね、龍と出会ってからのお話をしていきたいと思います。では休憩いきます。
夢の種。
それでは後半をスタートしていきます。まあ、後半はね、リュウさんと出会ってから、出会ったっていつ出会ったんだっていう感じなんですけれども、まあそうですね、結局まあそのリュウのイベントに参加をして、その後、まあなたは龍に縁があるって、もう何十回何百回言われたか分かんないくらい、その先輩たちにすごく龍と縁があるのよねっていう風に言われて、まあその龍と縁があるっていう意味をその頃分かってなかったんですけどね、実は。で、それなのでね、龍と縁があるから龍とワークした方がいいわよ、龍のねセッションとかね学んだ方がいいわよっていうことを言われて、もう散々言われすぎてなんか根負けしてやったみたいなね感じなんですけど、ちょっと勉強してみようかな。勉強する気も実はこの時なかったんです。なぜかというと、これが仕事になる、今バリバリ仕事にしてるんですけど、その当時仕事になると全く思ってなかったから。だってね、 不思議な世界の話すぎるし、それが自分の仕事としてね、自分の収入になるっていう想像が実は全くできなかったので、そんな仕事なんか、でもこの人たち仕事ちゃんと食べていけるのかなみたいなね、そんな感じで全く疑っていて、そんな感じでした。だけどあまりにも言うと縁があるよって言われ続け、自分でもなんかそれを感じてたんですね。なので、じゃあ言うと一緒にワークをするみたいな、ちょっと勉強しようかなと思って勉強したのがちょうど14年前、2010年くらいのお話ですね。はい。で、その勉強もね、したことなかったので、なんか認定をされたわけです。セラピストデビューしていいよって言われたんだけど、そのセラピストデビューってどう、何がデビューなのかよくわかんないみたいな。でもとりあえず先輩たちがやったみたいに、その当時の SNS で、この資格取りました。なんかよくわかんないんですけど、よくわかんないとか言っていいのかどうかですね。モニター募集します。有料5000円です。ご希望の方コメントくださいみたいな5行くらいです。ほんの5行くらいの文章をその SNS に書いたわけです。そうしたらなんと、本当にびっくりするくらいなんですけど、開けるたんびにコメントにお願いします、お願いします、お願いしますって来るんですよ。で、結果的に約2ヶ月で100名くらいの集客をしてしまったわけです。もうね、その時はびっくりしてるだけです。何しろ、また来ちゃったどうしよう、また来ちゃったどうしようとか言って、もう予約を自分のスケジュールに入れ込むのが大変で、やったこともないし、でも来ちゃったからすぐやらなきゃいけないしみたいな感じ で、1日4人も5人も入れたら、その師匠に、そんなにやってんのとか言われて、ちょっとそうしないと間に合わないですみたいなね、そんな感じでね、本当にどんどんと来ました。そしてその初めの方にやってくださった方が、変な言い方ですけど、頼んでないんですけどシェアをしてくださるわけです、皆さんにね、お願いしますと言ってないんですけど、ね、ユリアさんのこんなセッションを受けました、こんな感じでしたっていう風にお願いしてないんですけど、なんかシェアをしてくださる方が多くて、でその方たちの紹介で来てましたっていう感じで、知らない人たちがどんどん増えていくわけなんですよ。いやー、もう必死でした。で、気がつくと2ヶ月くらいで約100名を超えてたっていうか、100名ちょっと超えたくらいでしたね。で、100名を超えたので、その辺でモニターは、終了したんですけども、で、やっぱり、ね、100名もやるとね、気がつくとリュウさんと通過になってるわけです。もうね、やっぱり姿もすぐ見えるようになってきてるし、おしゃべりもできるようになってるし、いろんなことがやっぱり、だからこの短い期間で結構いろんなことができるようになっちゃったわけなんですね、私の場合。なので、それからはね、で特に、その頃、2011年12年2012年がドラゴンイヤー、辰年なんですね。なのでやっぱり辰年って、私たち竜系の方たち、ドラゴンの人たちってやっぱイベントが多くなってくるので、で私のその元師匠という方が福岡の方だったんですけど、その福岡の方がいろんなイベントをね、こうやって、やりたいやりたいって言うわけですよ。やりたいって言ってこっちに、ね、全部振ってくるんですけど、でも結局私が横浜にいるので、結局この関東ね、東京で行うもの、横浜で行うものは、結局私がこういろいろとね、手配したりとか、そんな感覚になってたりしてたので、もうイベントもいっぱいやったことないのに、なんかイベントを開催することになっちゃったみたいな感じです。今から思うとね、これもね、龍がすごくね、それを、なんていうのかな、楽しんでいたのか、望んでいたのか。で、どんどんってやっぱりね、こう、いろんな人たちが増えてきて、いろんなことができたなと思います。もう各地で、私の場合は関東でやってたので、横浜とか江ノ島とか、富士山くらいはやりましたね、箱根とか、そのくらいでね、ちょっとこう、イベントをやったりとか、そういうのをね、結構やってましたね。で、そういうことで、別に顔を売ったわけとか、それを目的ではなかったんですけど、それをね、いろんな人脈が増えてきたので、あちこちのね、マルシェとかからね、こうオファーが来ました。うちに参加してくれませんかみたいなね。そうするとね、もうおかげさまで、なんかありがたいことに、なんか行列のできる系になってしまって、行くともうすでに予約がびっちり埋まっていて、ちょっと待って、今日お昼食べれないみたいなね、状況になったりとかね、そんなこともあったりしました。なので本当に私がというよりもね、龍と共にね、もうなんか走り抜けるような状況になって、走り抜けるというかね、こうどんどんとね、動かされたなみたいな感じになっていきましたね。で、元に戻って、これが仕事になると思ってなかった私なんですが、この頃はもうね、前コールセンターにいましたけど、コールセンターも当然一回辞めて、でまたね、何か仕事しようかなと思ったけど、そういう余裕もなくなってきた時期です。 ちょっとね、こう、アルバイト的にね、あのコールセンターみたいのをちょっとやろうかなと思って、お勉強中とかちょこっとやってたんだけど、こちらの仕事が忙しくなってしまって、全然そういうあのパートとかね、あのバイトとか派遣とかってやってる暇がなくなるような状況で、結局これが仕事になっていってしまったというのような状況ですね。これもね、やっぱりこう後から聞いてみると、やっぱりこのリュウさんとのアドバイスをね、こう受け取れる人、受け取ってそれを伝えて、でその人たちが自分たちの夢を叶えることが、地球も元気にして宇宙も元気にするっていう、そういう流れがあるので、もっともっとね、どんどんとね、こうミラクルを起こしていこうとかね、奇跡を起こしていこうとかね、そういう流れにね、どんどんとね、やってほしいっていうような、こう私たち、リュウから依頼を受けてたっていう感覚なんだと思います。なので本当にいろんな方たちにね、お伝えしていくとも、今ね、多分この間数えたら7000人くらいにお伝えしてるかなっていう感じになってました。で、7000人の人と会ってるということは、その方たちのリュウさんにも会ってるので、私、リュウの人脈、リュウさんいっぱい知ってます。簡単に言うと、たくさんのリュウさんたちに出会って、そしてね、たくさんのリュウさんたちからアドバイスをもらって、その方たちがどんどんとね、こういろんなね、もうミラクルを起こしているのを見てきてるので、もうこれはちょっとやっぱりね、多くの方たちがね、こういう体験をしてほしいなっていうふうにやっぱり思ってます。で、私一人でも、やっと7000人くらいなんで、これをね、伝える方がいっぱいいた方がいいんじゃねえのっていうようなことを言われまして、結局、ドラゴンメッセンジャー養成講座がスタートしたわけです。で、なんだかんだでね、今、だいたい100名くらいの、メッセンジャーさんたちが活動しています。全国います。北海道から沖縄までいらっしゃいます。なのでね、ご自身たちも竜とね、会話をしながら、どんどんと、自分の夢を叶えていくことが可能、そしてそれをね、伝えてね、その伝わった人たちがまた夢を叶えていくっていうね、もうなんかすごくどんどんどんどん広がるよっていうようなね、そういうね、世界に入ってたら楽しいなっていうふうに思ってます。そしてね、もうリュウさんたちね、本当に私何回かお話ししてますけど、非常に話できると楽しいです。いや、楽しいです。人とお話しするっていうのはね、やっぱり人と会ったりとか、そうやってやっぱりどうしても楽しいじゃないですか。みんなね、なんかコロナの時期とかなかなか会えなくてね、寂しい思いをしてた人すごく多かったと思うんですけど、やっぱり見えない世界の存在も、いろんな存在もいて、そしていろいろ性格もあって、そして私たちとまた感覚が違ったりもするので、誰しろなんていうのかな、自分たち と、違う世界の人たちと出会う、要するになんていうの、視野が広がるっていうか、世界が広がるね。やっぱり例えば外国の人とつながる、外国の人とね、つながってお話とかすると、やっぱちょっと楽しいじゃないですか。いろいろと視野が広がったりとか、世界が広がる。それがね、見えない世界の竜たちとか、そういう存在たちとね、会話をしていくと、また全然違うね、感覚みたいなものをね、掴むことができるぞみたいなね、そんな感じになっていったりします。そんなかんだでね、メッセンジャー養成講座を開催している最中に、いろいろと、いろんな、これもまたね、前お話ししたからなんですけど、誰でも竜とおしゃべりできる竜トラという本を出版させていただくことになりました。これもね、いろんな奇跡がつながっていって、まさか私が本を出版することがあるとは思ってなかったんですけども、結果的に本を出版させていただくことになりまして、さらに、多くの人と関わることができたっていうのはね、本当にね、幸せなことかなと思っております。なのでね、本当全然スピリチュアルとかね、竜とか全く信じていなかった私が、竜と関わることによって、今までと違う世界で、今までと違うことして生きている、そんな感じです。前もね、楽しかったんですけど、今はね、本当にやっぱり竜とがいない生活はもう考えられないような、そんなね、生活になっているかなと思っています。はい。そしてね、ドラゴンメッセンジャー養成講座、なんと、7月中旬スタートいたします。まだもうギリギリなんですが、もし興味のある方いたらね、私のブログの方でご案内しております。だいたい3ヶ月くらいでほとんどの方は竜さんとコミュニケーションを取れるようになります。早い方は3ヶ月でドラゴンメッセンジャーの資格も取れますので、もし興味があったら、はい、私の、ブログの方でご紹介してますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。でね、ちょっとメッセンジャー養成講座まで忙しいよっていう方はね、リュウトレ実践オンラインサロンという方もあります。ゆっくりとね、 リュウさんといろいろ関わっていきたいよっていう方にはね、おすすめですので、こちらも私のブログの方でご案内してますので、ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。はい。で、まだまだね、お話ししたいことがたくさんあるんですが、そろそろお時間かなというようなタイミングになってきました。はい。ではね、そうですね。最後にね、またリュウさんからの一言メッセージお伝えしたいと思います。はい、皆さんにお伝えしたいことありますか？ありますよね。今日はね、ちょっと私が喋ってしまったので、リュウさん喋りたいこといっぱいあるみたいです。はい、一番お伝えしたいのが、大きな変化の時を迎えているそうです。で、もう毎日毎日アップデートした方がいいよって言ってます。で、すでに今のステージはクリアしてるんじゃないですか？次のステージに進むタイミングが来ています。今と同じことを10年後もやっていたいですか？違う未来に進みますか？今、決断の時が来ています。竜と共に想像を超えた未来を作っていきましょう。はい、素敵なメッセージが届きました。竜と一緒に楽しい時代を前進あるのみですね。はい、ではエンディングです。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。ゆうとともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers、 歌はドラゴンメッセンジャーみきりんさんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。
生まれた時からずっとそばにいてくれてる、気づいてほしいとずっと竜は待っている。名前をつけて話しかけてみて、望む未来へ動き始める。We are Dragon Messengers。 We are Dragon Messengers。 空を見上げてみて、ほらね、サインくれてる。見れたらI'm not afraid.